エンタメ界のマリカ半島東京ミルク放送局、
皆さんこんばんちは。
じゃあ、
はい、今回もやってまいりました東京ミルク放送局です、はい、私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつかようかです。
この配信はしがないおさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまま昨日くまに語り娯楽文化系情報系番組でーす。
よいよいよいよいよいよいよ
い
よい
よ
い
よ、はい、
はい、
は
い、今回はですね、
はい、
6月のお便り会と、
お便り会ですね、
はい、
お便りなどで
お便りをちょっと披露させていただければなと思っております。
なんか最近面白いことないんですか？
最近、うん、面白いこと、
はい、
ズームがつまんなかったって面白いことじゃなかった、ごめん、
つまんなかったっていう、うん、
ズームを使ってみたらすごく大変でつまんなかったってこと
今言う
地獄
地獄じゃあ分かりますけど、僕らも3ヶ月間あのズーム収録やって分かりましたけど、大変ですよズームは。そもそもだってそういうことをするためにあるもんじゃないんだもん、会議をするためのもんなんだ。
ズームは地獄だぞ、いいか、は
い、
新庄
いやいいかそういうなんその無用なプレッシャーかけてくるの何なんですか。
ズーム地獄
いやそれはでも身をもって感じましたよ皆さんもやってみるといい、いろいろいろいろズームを使ったあれこれにいろいろチャレンジしてみるといい。
ズームは地獄だぞ。
地獄ですね、控えめに言って地獄ですねはい、はい、含みを持たせたいということで、はい、で早速参ります。
はい、
はい、でこちらですね、まずはこれはあれだ、あ、DM でいただいたのかな。
おう、
はい、
ありがとうございます。
はい、お呼びします。ルイさんという方ですね。
ルイさん、
はい、
桜木ルイ、桜木ル
イ、いや違う、AV 女優
あ、そうか、
はい、はい、はじめまして、新庄さん、ちゃんまつさん、俺たちのアマプラ会を聞いてお便りしました。
はい、
アマゾンプライムからですね。
あ、ありがとうございます、
はい、本日気がつきましたが、ちゃんまつさんおすすめの人生はシネマティックが見放題に入ってました。
名作中の名作、
結構前にいただいたやつなんですけど、はい、名作、
名作中、もしね、見てない方ぜひ見てもらう、
人生はシネマティックね。
なぜなら、はい、買い取った西くんは俺のために買い取ってきたから
。どういうこと？あの西くんですか？
あの西くんが。
昨日の？
そう。そういうこと。あんまり言っちゃま
ずい。危ね危ね危ね危ね。
ちゃんまつ好きそうだよ。ちゃんまつ好きそうだよね。
人名は出すのって。
ぜひ見てって。
なるほどなるほど。
For me。
あ、すげえ。
フォーミー、
自分のために買い付けてきたかと思うと胸が
踊ります。でも DVD は買ってないけどいやでもすごくいい、すごくいい映画です。
なるほど、
ぜひ見てもらいたいです。
ありがとうございます。ちなみにこの方はあれですね、バイク、あのオートバイのポッドキャストをやられてる。はい、いやいやいや、ありがとうございます。
あのね、バイクに関してはね、バリバリ伝説会をやりたいなと思ってるんですけど、いつまで経っても新庄さんが5年経っても1ページも読んでくれない。
バリバリ伝説会はね、それこそね、10回まで、第10回までのどっかでやろうと思ったぐらいのすごい初期からある構想ではあるんですよね。
新庄さん
ね、
前回読んでない問題っていう、
で僕10あのあれですよ、ワイド版の16巻までしかなくて、あと4本ぐらいが見えないです。
でもじゃあ、あれ W 世界に出てから見てないんです
か？だから500のスーパーバイクだっけ、 WBC
の、うん、WBC だと忘れた、なんかあの世界大会
で、そう、あの 500cc のね、うん、あのゼッケン54の、
うん、
はい、あのカルロスサンダーとかやるところ、サンダー出てきてるんですけど、まだそのレースの最後のところにはまだ突入してないと思うんですね。
ふざけん、
250で、
あのだからじゃあそこなんだってバリバリ伝説は全日本選手権までは振りなの。
そうですね、だから秀吉とか初期の名キャラいますけど、
それも全部振りなの500からなの。
そうなんですよ、だから僕も読んだら高校生の時ですし、それこそ当時僕あの高専でバイク乗ってたんで、
だからそこを読んで早く
わかりました。
だからあの、ね、湾岸ミッドナイトとかさ、なんか豆腐屋のドリフトのじゃないの、あの人は
イニシャル D じゃない
の、バリバリ伝説の世界編なの。
わかりました、僕もね、重野修一の
重野先生は
あの前世紀は本当にバリバリ伝説だと思いますよ。
でも世界編読んでないんでしょ
そこはじゃあわかりました、もう1年以内に読みます。
うわーってなるよ最後、うわーガンボーイガンボーイガンボーイってなる
ね、最後ね、最後までね、
あの俺って前回まだ俺実家にあるもんね。
あ、本当ですか。
触ったら殺すって書いてあるもん親に。
いやでも僕も何度も引っ越し繰り返してますけど、ワイド版のバリバリデンス1巻から16巻までは捨てずにやっぱ
あります。それは日本この全日本
この続きはいつか買って全巻揃えるために僕はそれを手放してないわけです。
あ、まあ、じゃあ行こう
こんなに
ようそろうようそろうすいません、長くなってしまってありがとうございます。
バリデン、ありがとうございます。バリデンの感想じゃなかったですけどねはい、次よし、マメさん、
はい、
ありがとうございます。こちらはですね、あれですね、木村花さん会のご感想ですね。
あ、はい、
はい、世の中は変わらない、それが現実、個人を忘れないことが僕らの仕事、ちゃんまつ先生 新庄さんのため息で締められて今回次の明るい回も楽しみに待っています。で、なぜ佐野さんから電話がかかってきたの。そして6月4日、5日、6日、7日ミルク名人会楽しみにしますよ、ね、結構前に
非常にツッコミ
はする。そうなんですよ、だからね、一番重い、一番
佐野さんっていうのは、まあ、うちの劇団の座長の一番偉い人
です、ね、偉い人ですね。一番いい話っていうか、本当に今回は笑いなしで本当に真面目な話なん で、ここは本当に、一番本質のいい話をしてる時に佐野さんから電話かかってきたんですよ。
まあ別にね、それは別に電話かかってること自体は別におかしいことで、用事があるから電話かかってくる。
しかも当時僕まだパソコンが変えてなくて、このズームをこの iPhone でズームやってる時ですiPhone でズームやって、この画面に向かって熱く語りかけてる時にブーブーブーって
やめえってやつ
逃げ場なし。でも切ることもできず何もできずですよ。これ何だったかな。あ、多分ね、あれですわ、この後のミルク名人会楽しみにしてますってここにかかって、ミルク名人会の、音を切るきっかけどこにするって話だったんです。多分
本当に
多分ね、そんな感じだったと思います。別に怒られるとかじゃなくて、なんでいつも怒られてる確かそのあれですよ、音源の CD を渡して、
あ、そうだ、業務的な内容ってことね。
そうそうそう、はい、音源の CD っていうかその、出囃子、はけ囃子の音を渡して、
どうするか
で最後のケツのセリフきっかけはあんのみたいな話で、じゃあ僕最後なんとかって言ったらかけてくださいみたいな話だったと思います、多分。
はい
はい、はい、続きまして、
はい、
はい、こちらは毒虫さんですね、うん、はい、ちょっとこちらは、苦言ですね、はい、今回の放送は不愉快だった、理由は冒頭からのちゃんまさんの態度、ちゃちゃ入れてどうにか笑いに持っていこうとしてるが人の死を冒涜しているようで深い、面白い放送しか流したくないのなら収録してからお蔵入りにしたらよかったのに、はい、木村さんから言ってました。
毒虫さん、本当に申し訳ございませんでした。不快な思いをさせてしまい、
こちらも反省しきりでございます。
新庄がですね、
そうなんです、
この時
これね、僕に原因があります。
新庄が、はい、気持ちは非常にすごくストレ、はい、いいこと言ってるなっていうことは分かったんですけど、
はい、
新庄がこの時、はい、自分の劇団のツイッターで余計なこと言って炎上してるんです。
あ、それだ、それで怒ら、あ、それだ、
そうだよ、
それで怒られてんだ。あ、だから怒られてる電話だ。
怒られてる電話なんだよ。
だからちくしょう。
だからすごくいいことを新庄君も、木村さん亡くなっちゃったことはすごく俺も申し訳ないというか残念な気持ちはあるんだけれども、散々 SNS の有効性みたいな感じで偉そうに話してるんだけど、収録直前に自分がやったツイッターによって劇団のツイッターが炎上しかけてるっていう、このすごく二重の入れ子構造がクソすぎて、この人なんでなんか偉そうというかすごいいいこと言ってそうなのに今炎上してるんだろうっていう、
そうですね、
すごい回だったんですよ。
炎上させるとか炎上ビジネスとかの裏にこうやって心を痛めて最悪ね、あの命を絶ったりとかっていう悲劇が起きてるっていう中で、僕はその直前に、炎上させてしまったいや本当にだから人の死を笑うとかそういうことではなく
そこじゃなかったんです、ごめんなさい、本当にだそれをね説明できなかったっていう僕らの語彙力、それで言っちゃいけないラインだったからね、今だったらまあいいんですけど、
う
ん、
でもここの回で話すことではなかった
ですね。確かに、
あとは僕が自分の思いを話しすぎて、ちゃんまさんにこの件についてどう思いますかっていうのを振らなかったっていうところもやっぱり一見ある。
そうですね、あともう一つだけ言いたいのは、僕らはみんなはもう忘れてる、
はい、
今井陽介のことは忘れてない、
テラスハウス、
うん、
そうなんですよ、だからそれが初めてじゃなかったの実は、テラスハウス、あ、でもその件はまたちょっと別の話だよね、死因とかはまた別
ですから、いや、でも今井さんっていうのが方が出られて、その方は心不全で亡くなられちゃったんですよ。その方がかなりの歌舞伎者だったんで、僕らは大好きだったんです、
はい、はい、そうですね、
でももうみんな忘れてるでしょ、今井陽介誰っていう、うん、俺は忘れてないぜ、だから俺は木村花も忘れないよ
同じ土俵で言うとちょっと、
あ、ちょそれはちょっと違うから、まあ、病気とね、またあれは違うから、
でも確かに木村花さんもレスラーとしてはやっぱ歌舞伎者というか、うん、かなり目立った存在だったんで、うんうん、そうで ですね、忘れ、
まあでもちょっとご不快な思いをさせてしまったことに関しては大変謝罪をしつつ、新庄君がリアタイで炎上してたってことをちょっとフォローさせていただければなってことです。
クソだったっていう話です
で、すごい回だったね。
一方、
はい、
この回に対して別のご意見もいただいてます、はい、こちら LINE 公式からいただきました。ケンさんという方ですね、うん、もう配信直後にいただきました、うん、木村花さんの回良かったです、うん、新庄さんの良いところは熱量が高いところなので今回面白かったです、うん、この番組のファンは明るければ楽しいと思うようなリテラシーの低いリスナーではないと思います。褒めていただいてるのはねすごくありがたいです。ただこの褒めてるのに同時にちょっとやっぱり煽ってるっていう、
そうですね
他のリスナーさんをちょっと煽ってるっていうところが、まあ、若干気にはなる、
うん、まあ、とにかく木村花さんのことに関しては非常に僕らも心を痛めてた。
そうですね、
はい、追悼してるぞということはこれはもう嘘につかれないことですから、
それはもう本当にまあ間違いないですし、今もう今週の文春とかにもお母さんが告発記事を受けたりしてますから、まだ終わった話でもないんですね実は。
まあ
まあでもスターダムも興行再開しましたし、
あ、そうなんだ。
でもちろんその再開の際にはテンダウンドゴングとかですね、あの追悼セレモニーがあったので、もうここからはもう前を向いて
悪い
続けていく、
悪いのはね、あの番組のスタッフですよ。
ちょっといろんなことがあったと思う、いろんな不幸が重なった結果また井筒監督、はい、
まあでもね、
はい、
同じことやってたからね俺は。
え、
本当に、
ああ、あれでしょ、あれでしょって言う
と、あれでしょって言われる
あの、うん、いろいろね、ありましたから。
うん、
だって昔
虫歯で死ぬとかで煽ってたからね、ゴールデン
そういうのありましたね。
そう考えると、だそれが嫌でね、やめてった人もいっぱいいたし、
でも昔あったのガチンコとかもまさにそうでしたよね、リアリティショーみたいなことで言うと、明らかにもうやらせであることは明白だし、一
番面白かったでしょ、
半分やらせって分かりながら見てて、
あ、
揉めてる揉めてるとかって、
一番面白かったね、
そうそうそうそう、
一番面白かったで
しょ、あれは僕らもなんとなく、あ、やらせだなって分かりながら、そこで起きてること、リアルっぽい感じのことに対してツッコミを入れたりとかして楽しんだわけです。でも途中で、いや、あれはやらせだっていうことが、あの表面化というか何ですか、やらせであることが悪っていうことになって終わったじゃないですか。
ガチンコ部長、うわ、ナガシーとか言って、うわ、ナガシ
ーガチンコラーメン王の、みこしがないんやからって言って、持ってかれる、連れてかれるとことか、超面白かったですよね。
最高だったよ、
あの今泉が突然あのスープ捨て始めるとか、
うん、いや、最高、最高だったよ
捨てさせてくださいとか言って、私はっつって、
いやだから本当に
あの、
追悼してます。悔やんでおりますんで。
それとこれとはまた別の話です。
はいはい、っていうことです。
そうですね。
はい。
ご冥福をお祈
りします。はい、
まだちょっとあのこれについてのお便りみたいで申し訳ないですけど、はい、木村氏、あ、七海シムソンさん、
はい。
はい。木村氏がというより、番組としてのリアリティショーの話です。相乗りは一応素人だったから、多分脚本あるんだろうなと思いながら、万人一つのガチ感を信じられた。この点は AV と似た感覚。一方最近のリアリティショー相乗りってね、昔あったあれですね、あの疑似恋愛旅番組ですね、はい、一方最近のリアリティショーは、最初からそれなりに名の知れた人が出てるからガチ感が全くない、本当にガチか脚本ありの嘘かじゃなくてガチ感ガチっぽさがみたい、どうせ作り物だろうと思いつつ奥に一つぐらいもしかしてここは台本にないのかもとなりたい、ガチ感イコールリアルじゃなくてリアリティとすれば、リアリティショーとはいうもののリアリティを全く感じられないというのが最近のこのテレビ番組への不満だと。ある意味プロの出演者が素人参加型番組の体だけで実は演技をしているというのが非常に興奮する、だったら最初からそういう設定の映画にしちゃってほしいと、
ね、
うん、だからある意味ガチンコは正解だったんじゃないですか。正解っていうんじゃない、
面白かった、
あれはあれとして、もう僕らもその見せ物として楽しめてたから、だからやっぱ一部の頃からか、そのなんだろう、リアルを追求してしまったのか、なんかその判断ができなくなった視聴者がバカになってしまったのか分かんないですけど、
相乗りの話ってしたっけ。
相乗りの話してないです。
相乗りは、
うん、
台本はあるんですよ。
おお、
で、
はい、
あ、面白いなと思ったのは、
うん、
台本はあるんだけれども、うん、実際そこで会って一緒に共同生活をすることによって、
はいはいはい、
台本上はこの人とこの人が付き合う、うん、ないもしくは告白するけど振られるっていうことにはなってるんだけど、
はいはいはい、
本当に共同生活はしてるんで、
はい、
その 台本上にない人を好きになったりとかある。
おお、
素のね、
素で、はいはい、
そこはやってくれって、うん、
あ、そうなってしまったらそれはもう自分の気持ちに嘘をつかない
で、嘘つかないでスタッフにちゃんと言ってくれて、
へ、
特に何もそういうことではなくて、うんうん、っていうことだったらその台本通りに進んでくださいっていう指示があった。
ああ、なるほど、
それはでもちょっとうまいなと思ったんで、はい、でも多分ね、テラサースも同じ指示出してると思うよ。
うん、まあまあ手法は似てた感じだね、うん、だからね、ある意味ではすごい皮肉なんですけどプロレスだと思うんですよ、まあ、それも、
ね、それを言っちゃう
とね、それもだからある意味筋書きはあるんだけど、そういう流れの中で本当にこいつに向かせいたらこいつに喧嘩打って追っ始めてもいいですよ、う
ん、だからプロレスなんだよな、そこは。
そうそうそうそう、だからそういうプロレス的感覚でもって参加してしまったっていうか、まあね、まあスタッフさんとかの要求もあったんでしょうけど、それがこういう結果になってしまったのは非常に皮肉なのではないかって。だからプロレス感をこうやっぱり理解できる人とできない人っているじゃないですか。どうせ八百長でしょみたいな人と楽しめる人とやっぱり明確に差があるわけじゃないですか。
どうせ八百長ですは本質とは違うもんね、プロレスに。
それを言い出すと、うん、映画とか演劇なんて作り物なのに何が面白いのって言ってるんで一緒
ですよ。まあ確かにその通りでござい
ます。映画とか演劇を素直に楽しめる人と、だってフィクションじゃんっていう、いやフィクションを楽しまエンタメとして出してるのにフィクションじゃんって言われたら立つせないですよね。そういうなんかもう本質的な、もうじゃあ愛入れないっすよ、うん、なんじゃないですか。テレビとか見ませんみたいな人で知らないですよ。だから難しい問題な、そういう価値観の人がやっぱり増えてきたのかなっていう気がします。
わかりました、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、続きまして LINE アットからこちらもいただきました、はい、大久保さんです、
はい、
陰謀論とか都市伝説系の面白いチャンネルを見つけました。ちょっとうさんくせよっていう、面白いですってことで、
いやちょっとね、僕もそれ送っていただいたんで見ました、
はい、デイブフロムチャンネル
さん、面白いですね、
ですね、はい、なんかいろいろ興味深いのが、
うん、
本当は存在しないタイムトラベラー、
ちょっとね、その辺は一回ちょっと、はい、自分の中で、
うん、
ちょっと確認して一回ちょっとやりたいなと思ってますんで、
はいはいはい、
あ、楽しみにお待ちください。
関連動画で陸海空サメ映画レッスン、サメンテーターお宝映画評論家中野談吉さんで言
いました。それはお前の検索履歴からや。
お前の
検索
カルト、
お前の検索履歴もかかっとる
やん。いや初めて出てきたんですよ。あ、この人があのシャークネードを世に広めた談吉さんかと思って、
はい、でもありがとうございます。ちょっと
ありがとうございます、
拝見させていただきます。
はい、続きまして、あ、天地がやばい。はい、あ、また大久保さんの続けての、はいはい、また俺たちの陰謀論会とか、
はい、
俺たちの向平博吉会とか、ちゃんまさんと新庄さんの口頭向けな会も聞いてみたいです。あと今度鍋瀬さんがゲストに来た時に鍋瀬さんの鳥谷系表も聞いてほしいです。
鳥谷置き物出せだよ。
それこの間来ました。それこの間来ましたね。ちょうどこの間配信された、は
い、またじゃあ、うん、そうですね、やりたいなと思ってます。
都市伝説系のやつも面白かったですね。あの虹を虹じゃないわ、地震予知するやつね。
ああ、はいはい、
向平さんね、
向平先生の、はい、いやぜひやりたいですね。
はい、たまにやります。
はい、
続きまして、ナナミシンプソンさん、
はい、
ありがとうございます。はい、一月遅れでガンダムダブルゼータ界をこれから聞くところ、以前一通り見てるはずだけど、プル2の初登場が全裸だったという虹色リスキー的衝撃場面以外はほとんど忘れてる。
確かに全裸だったね。
全裸でした、
うん、それ子供心にやっぱ覚えてるもんね。
でもそれ言ったらプルも全裸だったんですよ、プル入ってるから。
プル一族は全裸なんだよ。
基本的に全裸ですね。なんだっすっけ、ユニコーンで出てくる人いるじゃないですか。
あ
ー、
はいはいはい
はい、プル12とかね、そうそう、13人ぐらいですよね、
うん、そうそう、
ね、
はい、みんな全裸だよ。
みんな全裸ですね。自動プルですね、うん。あ、それだけなんだ。あ、違う、時代的に3次元の少女ヌード写真集とかがポロノでなく芸術という体で堂々と売られてた頃、過去年齢的に実物は知りませんが、だからそれのパロディ的な意味でもあったのかなと思います。
あ、確かにギリで売ってた。
80年代半ばぐらいって確かにね、そういう風潮があったんですよ。
売ってた、
ロリコンであることが別にあのその後ろめたいものじゃなくて、普通にあのアニメファン、アニメオタク、オタクですみたいな。
アートだよね。
アート、アート。
うち実家本屋だったんだけど、はいはいはい、置いてあったの。
うん、
で夜中に忍び込んで、うん、
はいはい、
見ようと思ったの。ビニールに梱包されててさ、
あ、いわゆるビニボンっすね。
そうそう、ビニールっていうか、なんかこう、これをこうナイフでこうハサミでちょっとやっちゃってみたいんで、これやったら絶対バレるだろうし、むっちゃ親に怒られるだろうなと思って。
プロとして開けたら犯罪ですから、
ね、そう。でギリギリで踏みとどまれないってことじゃなくて、やれなかったってこと
ね。なるほど、なるほど。
そしたら親に怒られるってことの方があの勝ってた。
あ、モラルが。
モラルが。
いやでも昔本当そうでしたよ。あれですよ。ロリコン漫画家っていうとか職業としてやっぱありました
から、ね。ああ、ジャンルとしてね。
はい。バトラーのね、モスラシリーズのバトラーに入ってるスーツアクターのハリケン・リュウさんっていう人は、うん、昔ロリコン漫画家でした
からね。ああ、いいじゃない、いいじゃない。
そういうね。ロリコン漫画っていうジャンルとして確立しました
ね。そういうのがあった時代
ですね。別にレーティングとかそんなに厳しくない時代。フェティシズムっていうか、なんですか、あれです、獣とかそういうジャンルの
言ってましたね。獣ね、獣フレみたいな、
ね。獣フレみたいな。
そうね。
うん、という。
確かに20年後獣フレンズ NG な気がするな。この流れだと。
動物愛護の流れ
からすると。動物愛護の流れからすると、そうね。
やっぱね、ケモフレのエロ本とか出てくるといっぱい出てくるとまずいんじゃないかみたいなね、うん、そういうだからやっぱ時代とともに淘汰されていくんです。はい、はい、続きまして、塚さん、
はい、ありがとうござい
ます。はい、復活の日回拝聴しました、
はい。
復活の日の草刈り正雄はなんかベン・アフレック感があってかっけえと思いながら見ていた記憶があります。無駄に金をかけ雑なところもありましたが、自分は本作の破滅へと進んでいく様も結構楽しんで見れました。新庄さんの感想もいつか聞いてみたと思います。
塚さん何真面目に見ちゃってるんですか。あ、そう言うのは焦ったけどさ、
はいはい、
森田健作が出てる。
おー、千葉県知事
が出てて、はい、すごい爆笑のシーンがあるんだけど、
はい、
千葉県知事がなんかね、こういうテーブルかなんかに行って、はい、なんか無線ですよ。無線でなんかねアメリカのサンタフェにいるトビーと連絡が取れるんですよ。
確かに、うん、
コーナーがある。
コーナーがね、はい、
映像なんだよ。映像だけど、でトビーの絵はないの。
はいはい、
森田健作のこう無線のとこしかなくて、
お
僕はねトビーだよとか言うの。そのトビーが、
はい、
うわ生きてる、人が生きてるぞみたいな感じになって、トビーどうしたんだ元気かみたいなことを言うんだけど、はい、トビーまだね5歳から6歳だからよく分かんないから、あのオンボタンをずっと押して喋ってるわけ。
あ、
トビーボタンを離すんだとか言うの。
あ、離さないと聞こえないから。
そうそう。
それも聞こえてないじゃないですか。
そうそう、でトビーはずっと独白で、はい、お母さんが冷たくなっちゃったんだとか、お父さんも今朝から動かない、はい、僕もどうしようかと思ってる、この拳銃を使えば楽になれるかな、トビー死ぬんじゃない、トビーバーン、うわーっていう、その小芝居。
小芝居じゃない、迫真の演技でしょ。
爆笑。何やってんの映画で。トビーの絵もなく、それ2分ぐらいだ、その小芝居。
トビーは声だけなんですか。
声だけ。なんだこのシーンと思って。あの英語です、英語。
英語、
あの字幕です、
ね。字幕。
はい。
きつい。
きついの。もう映画としておかしいな、そこ。
森田健作一人で絵面を持たすっていう。
周り何人かいたけど、でもみんな同じリアクションだったね。すごくくだらなかったのは覚えてます。
はい、という僕は見てないんで感想が言えない、
ぜひ見てください。
ちなみに奈良美新聞さんなのもいただきます、うん、はい、復活の日会これから配信聞くところです。聞いてから言ってください、
はい、
俺も数日前アマプラで見たばかりで非常にタイムリーな配信に感じてます。
みんな見てるんだ、みんな見て
る。劇中で蔓延してる病原体が最近いたのかウイルスなのかがブレブレだったのか
聞いてる。ブレブレ、確かにブレてた。
一応英語ではウイルスと言ってた気がしますが、配信7分目あたりで言ってる大地震をソ連からの核攻撃と誤認してアメリカの核ミサイルが自動報復装置で発射、世界滅亡云々、
うんうんうん、
パンデミックものと米ソ冷戦を頑張って絡めようとしてちょっと唐突になってると思いました。一応アメリカの将軍が超高鼻ネタ振りはありましたけど、正直後半は早送りしながら見てました。
正解です、
はい、コロナ騒動がなかったら10分でブラウザ閉じてるところです。てかサムネが濃すぎてそこでスルーです。配信で言ってたように吹き替え字幕だらけなのもきつかったです。邦画カテゴリーから入って見始めたら途中洋画だと錯覚しました。
いいんだよ、苦行が始まるんだよ。そういう心持ちじゃねえから
さ。そうですね、邦画だと思って見てたらずっと字幕ってきついですね。
草刈正雄のルンペ放浪シーンはもう一回見てください。
わかりました。80年代前半の初頭の映画でしたね、これね。わかりました。はい、ありがとうございます。続きまして、
はい、
犬とカバさん、
はい、
こちらは0083回
ということ
です。ギャプランはともかくガブスレーが空で出てくる社会的地位のある人を信頼できる。おかしいです。何ですっけ、別に出てくるでしょう。
ギャプランも出てきます。ガブスレーもアッシマも出てきます。
シマも
バウンドドッグも出てきます
けど、メッサーラも出てきます、
ね、メッサーラも出てきます、ね、おかしいですか、可変モビルアーマーが出てきちゃう、
ね、出てきますよ、
出てくるもんですよ。
ゼータガンダムまで見てれば、はい、0083のまだそこまで時代がいってない時代だとしても
出てきます。
ワクワクしますもん、可変は、
う
ん、
そうそう
変形って
飛行機がいいんです、飛行機モード。
あのね、シロッコがね、ことごとく可変モビルスーツをいっぱいね、設計しますもんね。
最後ジオなんだよね。
ジオ、あ、ジオ最後だから変形しないジオを持ってくるっていうところがやっぱりね、シロッコのポリシー、う
ん、あいつのなんか三流、三流、三流感だよね
三流。でもこのここに隠し腕ついてて四刀流できるっていうところがこだわりを感
じる。その子そういうことか。
そう、なんかフォルムデブなんだけどすごい機動力があるみたいな。
とにかく出てきますガブスレイは出てきます。
出てきます、
はい。
ダブルゼータのモビルスーツも全部出したんだよ、
はい
はい。続きまして、同じくインドカマさんですね、はい。キース・ゲルググで検索するとその女過去ニナカス踏んづけろと出てきた。
わ、それはやっぱ何、キースがニナを踏んづけろってこと。
踏んじゃえばいいって
話ね。ニナの人気低いのね。俺全然付き合いたいんだけどね。
ああ、そうですか。
うん、二十歳ぐらいだったら。
ああ、ニナ・パープルトさん21歳ですからね、
うんうん、
付き合いたい。ピチピチですもんね。タイトスカートの似合
い、最高じゃないの、最高じゃ最高じゃないのと。
いやー、でも浮気しますよこいつ。
それもまた21だからいいよ。そういうこと。
簡単に昔付き合ってた男の元に走ります。
そうだ、それが21の良さなんだ
よ。良さ。しかもその昔付き合ってた男に寄り戻そうよというか言われたわけじゃないんですよ。勝手に戻ってるだけですからね。しかも昔付き合ってた男は別にもうニナのことなんて見向きもしてないわけですよ。
それが21のいいところ。そこを認めてあげたいよ。
気まぐれってことでしょ。気まぐれオレンジロードですね。
ニナはいい。ニナはいいぞっていう。
素晴らしい。そういう人がいないとやっぱりこう盛り上がらないですよね、はい。少数派がいないと。はい。はい、続きまして、新庄さん。
はい。
550分の1デンドルビームの定価は税込み1650円です。
お。
2500円って言ったんですけど。
全然安い。
アマゾンで2500円で売ってたんですけど。1650円ですよ、はい。プレミアつけるクソショップから買わないで。再販なかなかしないけど、再販しないから
それでちょっと上がっちゃってる。
だからあのアマゾンとかで、だから多分プライム価格とかじゃないですね。
あ、
中古価格の
ね。あ、デンドロビウム欲しいわ。誰か送ってくれへんかな。
デンドロビウム、
デンドロビウムのプラも欲しいわ。
突然来たら来たでビビりますけど、
このデカさね。
ただこの机の半分ぐらいの箱ですよ。
あ、怒られるやつだ。怒られるやつ。
そう、どこに置くんだっていう。
怒られる。
組んだら組んだらもっとでかいです。
あ、怒られるやつだ。
1メートルですから。で、なんかスタンドついてたかな、なんかですし。
はい。
だからもう近所のプラモデルとか天井から吊ってましたからね。
もうあれだよね。もうシャチホコとかと一緒だよね。
シャチホコとかと一緒。もうだからあのズボラ絵のフグと一緒なんですよ。
うん。それと一緒だよね。
そう。あれもね、消え
ちゃいます。象
徴、象徴、象徴。天皇と一緒です。はい、スパスパさん、
はい、
あ、ありがとうございます、はい。ニナ・パープルトンはガンダム三大ピッチの中ではカテジナ・ルースがすごすぎて霞がちではあるが、なかなかのピッチです。お前ごときがガトー先生の周りをうろつくんじゃねえと意気投明います。私は許しません。
あ、
スパスパさんは怒ってます。
確かにガトー先生目線からするとわかる。
ガトー目線からしたらうざい以外の何もでもないと
思う。ないけど、でもニナとは付き合いたいんだよ俺は。
バツイチかましたんでしょうな、
ガトーと。
ガトーは
それはある。それはそれはある。
それはあるだろう。
それはあるけど、でも大義のためにね、そんなこともどうでもよくなっちゃう。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そこが男としてそこに痺れる憧れるってことですね。
そうそうそう、
我々は。
でもそれを受けてニナもそれはそれで分かってあげてもらいたいの。まあ、スパスパさんも
男気ありますから。でやっぱね、昔の東映の高倉健さんみたいな感じですよ、ガトー先生は。
そうだ、そうだけど、でもそれがどうこうじゃなくて、でもニナの気持ち、
うん、
スパスパさんもね、今なら分かると思う。スパスパさんもね、二十歳ぐらいの時に見て多分イラッとしたと思うんだけど、
うんうんうん、
今見直して、
あ、
そうするとちょっとニナのこともね、分かってあげれると思う。
あげれますかね、
うん、
そう
です。ああ、なるほどねーって多分スパスパさんも言ってると思う。
でもね、最後のラストシーンの笑顔が屈託がなければないほど狂気に思えるんですよ。だってその同じ回の10分前ぐらいに主人公殺そうとしますからね。
いやいや、それだと、それはだと尺の問題じゃん。時経ってるから。
時経ってるから。いやでも1年経ったからっつって、別にあの時のこと怒ってない、ん、いや別にもういいよ、あの時はあの時でしょうがなかったよみたいな下りがあればいいですけど、それもなく自分が撃ち殺そうとした男の前にイケシャーシャー出てきて、 ニコって微笑んで、
いいじゃないの
怖って思いますけどね。
いいじゃないの、いや、
こっからナイフ出てくるんじゃないのちょっと恐怖はあります。
ないない、ニナはそういう子じゃないか
バカだからな。
もうニナは心入れ替えてるから、
ガンダムのことだけが好きでいてくれればまだ良かったんです。
ニナも心入れ替えていい女で、いい女になってる
なるほどね。三大ビッチのあと一人誰だったかな。まあいいや、思い出せば、
はい、
思い出せばいいです。あいつだ、あいつ、あの、あれ、あのシードに出てくるアイスの中ね、
はい、あの辺だよね、
フレイアルスターです、はい、続きまして、あ、こちら珍しい方からいただきました、マダム様。
お、はい、
はい、ありがとうございます。
あの、
ま、
ミルクホールの重鎮です。
重鎮です。
ミルクホールの重鎮の
お客様の、
お客様のいつもありがとうございます。
ビップですね、はい巻き爪矯正ロボ届きました。
さすがマダム、マダムのために正直やったからね。
東京ミルク放送局
マダムの顔しか思い浮かんでなかった
嘘でしょ第313回俺たちの巻き爪矯正ロボを聞いてヤフオクで購入、先ほどお風呂上がりに装着、体が硬いので大変だった、ちょっと治っているので継続だ
でしょ、
はい、
でしょ。あれは
素晴らしい、
あのロボはいいよ、
ロボね。だ、僕もサルスジからルートから手に入れたんですよ、
うん、
なんですけど僕も毎日やってました、
うん、
頑固なんで本当に巻き爪矯正、巻き爪に悩まされてた、
うん、
これで僕と長年の巻き爪ともおさらばできると思ってやってたんですよ。毎日毎日やってました、まあ、左右変えてやってました。やってたらですね、ある日からですね、ネジを回しても回してもなんかね、上にこう引っ張られなくなっちゃったんですよ。あれ妙だな、妙に変だな、おかしいな、おかしいな、怖いな、怖いなと思ったら、ネジがですねくるくるってなったら、ぷくっぷるるってなったら、ぷきっつって、あれなんだこれと思ったらですね、この回転部分のですね、真ん中の真鍮のところがですね、ガバガバになっちゃってですね、ネジでこう引っ張れなくなっちゃったんですよ。うん、ロボ、沈黙。
もう一台買え。
そのために2台セットで売ってるんですね、あれ。
いや、あのね、俺ちょっとそこに関してはね、新庄さんのちょっと俺言いたいことがあるんですよ。
そうですか、
はい。痛くないんでしょ。
痛くない。
じゃあね、痛くないって。いや、痛くないんだったらやんなくていいの。
痛いですよ。巻き爪自体は痛い。
痛いの？
それを、だから引っ張るのは痛くない。
あ、巻き爪になってることによって痛いの？
痛いですし、巻き爪を進行させないためにこの角を残して爪切ってるから、ここにいつもね、靴下が引っかかるんですよ。
で、痛いの？そこは。
それはだから、こう進行させてくるとやっぱ痛い。
痛いの？あ、ごめんごめんごめん。痛くないのに、なんかそれをやって壊れましたみたいな感じに言ってるから、すごいイラッときてた。巻き爪で悩んでる人はそんな次元じゃねえだろ、歩けないレベルに
痛
い。
そうなんですけど、逆に言うと、そんだけ痛い人はもう一刻も早く直したわけじゃないですか。だから
結構、巻き爪矯正ロボなん
だ。結構だからきつめに引っ張るわけじゃないですか、
うん、
でもきつめに引っ張った結果、このここのネジのこの部分が耐えられなくなってピキッて戻ったら、こう巻き爪で泣いてる人はもう神にも見放されてない気持ちですよ。
いやいや、そっちですよ、論点が違う。
ロボ
論点、新庄が痛いのか痛くないのかってこと。
いや、痛いっちゅうか、いや、痛くないようにこの食い込まないような切り方をして
るんで、普段痛いのか痛くないのかを聞きたい。
普段痛いのか痛くないかっつうと、そこまで生活に支障をきたすことは痛くない。
じゃあダメですか、じゃあそんなやつが。
いやいや、でも巻いてんすよ、こう。
それはもう見栄えの話じゃん。
見栄えとかじゃなくて、でもこれを巻かなくなったら、だってもう
それはいいんだ、痛くないんだ。痛いからみんなやってるの。
いや、でも直したい。
それを2、3回使って壊れちゃいましただったら、うん、それはもう確かにちょっとその違うロボがあった方がいいかもしれませんね。だけど痛くもないのに、
じゃ
やって壊れましたってなんだよそれと思って。
じゃあ僕の巻き爪はもう治んないんですかっていう話です。
もう手術しろよ。
そうだけど、
ちょっと痛いからやるの。
いや、そうですけど、
そこが大前提だって。見栄えとか格好を気にして、はい僕やってますみたいなのが一番格好悪いじゃん。
でも巻き爪と共に暮らしてきたんです僕も。
だから そうじゃない、痛いのか痛くないのかよ、
うん、
論点は。
まあね、それで言うとうまく矯正できてますよ、共存できてる。
じゃあいいじゃねえか。
でも
そもそも使えちゃうねえ。
だそれだって、あれと一緒ですもん、チンチンに皮かぶってて一緒ですよ。
いやいや、それはだから、それは別にいいじゃん。
で別に皮かぶってても生きてはいけるじゃないですか。
いやいや、だから巻き爪は本当に痛いんだって。
そうだけど、
だそれをなんとかしたいっていうところの巻き爪矯正ロボなんだから。
そうです、
痛くない人がそれをやって壊れましたっていうのは何の意味もない。
いや、だから僕が高校生の時に買った、あのチンチンの皮をここに貼る、あの筆についてる糊みたいなことですよね。あの通販と一緒ですよ。7000円したこの筆の先っちょに糊がついてて、それをチンチンの
前に。それとこれとは全く違う。痛 ないんだって。俺だって去年ケンケンで帰ったんだよ。
そこまでですか、
うん、
あそこまでじゃないけど、
そこみんなそれで困ってるので、履く靴もないみたいな感じで、はい、靴も俺もう幅広のやつを買うしかないぐらいの生活に支障をきたしてる中で、わずかこの値段で改善をする、
はい、
でまあ確かに値段的なところがあるから多少耐久力、耐久力が低いところがあるかもしれませんけど、よくなるの。
なるほど、
これがすごいって言ってるのに、
はい、
いいクエリメシ痛くないけど使って、
いやいやいやいやいやいや、この巻き爪、まあなあ、まあ痛くないから壊れたとしても最悪暮らしてはいけますけど、ただ無念、
そこはもう自分の問題じゃん。
そうですね、だから最後
だって風邪をひきました、はいはい、具合が悪いからお医者さんに行ったらお薬をいただけました、よくなりました、はい、嬉しいでしょ、
はい、
それと同じ論理なんだ、うん、巻き爪を、
はい、
風邪をひいてないのに薬を飲んだらなんか元気になりましたって言ってるの一緒だ。
いや、そうかな。
いや、そうですよ。そこはもうほんとね、
いや、でも僕の巻き爪が本当に痛かったとしたらこれは一大事です。
それだったらじゃあもう何台か買った方がいいかもしれません。ほんと2000と3000ぐらいのパチモンみたいなの売ってるけど、そこじゃなくて巻き爪矯正ロボ1本で突っ切って、
巻き爪矯正ロボ580円なんでしょ。
何を
その、
大体それぐらい、500円か700円ぐらい、はい、だらそこで1本で突っ切った方が何千円かとやつを買うよりも、うん、それを2、3台買った方が絶対に痛くなくなるんです、うん、本当に巻き爪矯正ロボ本当に良くなります。
巻き爪矯正ロボを僕ガンダムだと思ってたから間違ったんですね。今あのアバワクーの最後に首なくなっちゃったガンダムになっちゃってますけど、じゃなくてジムなんだと。ジム
で、ごめんちょっともう一回言うけど、
だから数で
痛いか痛くないかで、俺はちなみにまだ壊れてないからね、なぜなら週1ぐらいでやってるからです、はい、その痛くなったタイミングで週1でやってるから壊れてないんです。
僕は毎日
自分の見栄えのためだけにやってるから壊れるんです。
見栄えのためとかではないです、別に。だから、う
ん、そこをちょっとはっきりしよう、はい、週1ぐらいで痛くなってくるからちょちょって やると痛くなくなった、すごいよかった、うん、と思って助かってる、
はいはい、
それそういう風に使う人が 99% 99%、うん、お前は冷たれか、
冷たれってなんですか、
冷たれんとか、お前の爪が巻いてようが巻いてなかったらどうでもいいわ、世の中。
いやいやいや、でもほっとくとやっぱりこう肉に食い込んでくるんですって。
だからそれ痛くない、それほっとくと痛くなるでしょ。
ほっとくと痛くなるから、
だからそしたら使おう。
いや、うんうん、だから痛くならないような爪の切り方をしてから痛く
ない。だって筋肉痛でもないのに湿布を貼っても変わんねえだろっていうことよ。
いやだからここに爆弾があるんです、心臓に爆弾がまだ破裂してないから生きてるけど、でもほっとくと破裂するって、だからこれを爆弾は除去したいじゃないですか。
全然
なんでだよ、くそ。
だって心臓に爆弾ねえ
よ。いやそうなんだけど、
心臓に爆弾あるのはアイアンマンです。
ここに巻き爪があるの。
でもほっとくと痛くなるんでしょ。
ほっとくと痛くなるの。ほっとくと痛くなるから、だからこの、だから気を使ってこの爪のエッジをもう何年も何十年もここを切り落とせてないわけですよ。これが巻き爪が改善した暁には綺麗に爪が切れるわけです。
だからそうやって切ってるから痛くねえんじゃねえか
よ。痛くならないような切り方をしてるから。
切るからいいじゃん、そこで。そこで終わりよ、話は。
いやいや、強制させてくれよ。
そもそも使わなくていいよ、痛くない。
強制させ
てくれよ。マダムはむちゃくちゃ痛いんだよ。
くそーくそ
ー、だから使うの。
いや、
マダムの気持ちが痛いほどわかる。それで痛くもないように使って、うえぇ、クエリメッシャルは、うえぇとかツイッターで死ねばいいと。
まあいいや、わかりました。チンチン向けてない人は強く生きてねっていうことですよね。
まあ、少しでも良くなったらよかったと思います。本当に
何分使ったんだここで。はい、続きましてありがとうございます。はい、何人かだから買ったっていう方がいたんですごく良かったと思います。はい、はい、続きまして名古屋の梅島さん、
はいはい、
バックトゥーの1、これ金曜ロードショーです。
ああ、言ってたね、
はい、消化不良ポイントマーティーに超ラブラブなロレインお母さんですね、
はい、
がピンチを救ってくれたパパマクフライにあっさり乗り換えるとこ、嫁解説、それはねマーティーと注意した時弟としてるみたいと感じてこれ違うわとなったから、そこへ王子様、そりゃそうなるぜとのこと。納得。
みんなパープルトンと一緒ですよ。
ああ、
今日は
かもしんない、そこに関しては、うん、かもしんない。
ていうこと。
コウ・ウラキはちょっとやっぱり
ちょっちゃうな
弟感、まだ、あ、ガキだな
当時はね、あったそういうこと。
親父戦だったんですよ。
よし、スパスパ論破したな
梅次郎さん
次はありがとうございます。
はい、いつもね、バックトゥーの話はずっとしてましたね。
はい。
はい、ITK さん、はい、ありがとうございます。本日18日まで配信です。見逃すと後悔する方の出来の短編でした。スキン公開楽しみです。はい、
それね、
アカデミー賞短編実写。
気づいたら19日の夜12時半とかだったんですよね。
これもね、当日にあのツイッターで。
いや、全然それはでも、ね、全然それはしょうがないですけど、うん、あの見れずに申し訳ございませんと。
1週間だけだったんですかね。
ぜひ見たかったですねっていう。
まだでも見れるんですかね、なんかで。
どっかでやってんじゃないの。
どっかでも映画館でやってるの
かもしれない。見たいか見たくないか。
無料配信がここまでだった
っていうことでしょ。
はい、
はいはい、ぜひ見たいです。
はい、
はい、
続きまして、こちらサンドの飯より一人ソン公式さん、
はい
はいはい、東京ミルク放送客さんのハッピーユニエンス会にて東方の番組をご紹介いただきました。作品のあらすじは当番組で語っております。ご興味のある方はぜひお聞きください。ご大ダメ心霊喫茶エクストラミス
はい、これはね、あんまり深く話すとまずいから、ね、
これ民間人スポスポさんとかがやってると、はい、リクさんがやってる
やつ
ですね、
はい、やつです。
1時間40分だから映画の尺とほぼ同じ尺で、あらすじとか語ってるので、うん、これを聞くともう映画1本見たのと同じです、う
ん、はい映画の悩みについてはね、ちょっとあんまりこれ突っ込めませんから、ね、
結局僕もまだ見てなかったので、まだやってますかね。
当然でしょう。
あ、じゃあ行く、はいはい、続きまして、あ、そのスパスパさんからですね、はい、ダイナム感、まさにそれ、
ダイナム感だね、
ダイナム感、
ダイナム感半端ないね。
ダイナムの CM 見てるみたい
な、ね、でもダイナムの CM の YouTube で検索すると出てこないんで、
なんでだろう、
バレた、
え、
バレたな
俺らが、あどんだけ影響力あるの。
普通のパチンガの CM になっちゃうんだよ。
ああ、
そうじゃねえんだよダイナム、あれ、あの感覚を思い出させてくれよと。
パチンコ屋の CM ってある意味どう作ろうが自由ですからね。
いや、今死ぬほど大変だよ。
そうなんですか。
いや、今一番難しいよ多分。
あ、いや、なんかね、一時期あの東京ローカルでやってたパチンコ、なんだっけ、あの秋葉原のパチンコ屋の CM とか
知らない、
うん、あとはあのコンコルゲンもそうですよね。
相当大変だよ、
うん、だ今すごいコロナのあれで圧力がすごい上から来てますもんね、
うんう
ん、だってもうパチンコをなくしますみたいな公言してる人もいたぐらいですよ、都知事選。なくなんねえけど。
なくなるわけないじゃん。
なくなんねえ。
何を言ってるんですか。
そういう極端な
世の中を知ってますか、その人は。
言い始める人もいたぐらいですよ、
はい、うん、とにかく、ダイナムの CM 感満載です、あの映画は。
エキストラは、
はい、
はいはい、続きまして、サルゾウさん、
はい、
ありがとうございます。チャーマスさんはワンピースを否定するタイプだと思ったからこんな素直に絶賛するとはびっくり。インテンアウトテンって映像制作の用語だと思ったので漫画にもあって、しかも手塚さんの名前が出てくるとは。で、いつドカベンプロ野球編特集してくれるんだろう。好青年清原が待ってるよ。何なんすか突然メガネを吹き出して。
ドカベン長いな、まだ
ドカベンは結局
まだワンピースを見終わってから行きましょう。
ワンピースより言ったら長いですからね、はい、200巻ありますから。
ワンピースよりワンピースまず読みます。
はい、ドカベンはね、はい、全シリーズで202巻までありますから、
はい、
全然ワンピースは追いつけないです。
つまんなかったんだよな
どこがですか、ドカベン
最初の方。
マジ あれでしょ、
マジで苦痛だった。
野球始めるまででしょ、柔道部とか。
あんま覚えてないけど面白くなかった。
ドカベンは明君高校に入って1回優勝するぐらいから面白かったんです。
あんま覚えてないけど、はい、あんま面白くなかったそこがきついところっていう
と、あれですね、ドカベン、そう、2年とかになってあのキャプテンになったりとかしていくと、土井垣が監督になったりとかしてくると面白いです。
先にワンピースを見ます。
はい、
はい、
頑張りましょう。はい、続きまして、富蔵さん、
はい、
ありがとうございます、はい、東京ミルク放送局のハイスタ会を聞いた。ハイスタイコール神には同感で、活動再開してからも恐れ多くて未だ現場には行けていないハイスタンダード、ブラフマン、ロー IQ、ローIQ1 はパンクロックキッズだった僕には神以外に何もでもない。
今日着てるじゃないですか、
ハイスタンダード。
そうですよ、だって神だ。
僕なんてバイトの服ですよおー、あ、スパスパさんも、おー、マジか、ハイスタ書いて
神なんです。
なるほど、荒人神。
荒人神です。
なるほどね、ハイスタンダードハイスタンダードの愛だけが小文字なんですよね。
そういうね、ことはどうでもいいんですよ。
いや、なんかこだわりがあるんでしょ。深きゆえあらむでしょ。
そういうね、別にことはどうでもいい。神だから。
理屈になってないです。
そういう話を別に俺はしたいんじゃないの。あれは神だって言ってるだけ、うん、
ブラフマン、
ブラフマンはまたちょっと違う、ね、その話出すと長くなっちゃうから、なんか、とりあえずハイスタンダードは神だっていうことを皆さんご認識していただいた上で、
はい、
あのドキュメンタリー見てもらえると、
はい
はい、
いいと思います。
はい、
同じくこちらスパスパさんですね、はい、72時間の、
あ、はいはい、
はい、感想ですね。サバゲー界は闇が深かった名作です。
サバゲー界ね、
僕のフェイバリットは阿佐ヶ谷金魚の釣り堀会です。
金釣りね。
金釣り、
いや金釣りってみんな知ってるよ。
みんなもうあのそういう界隈では
そう、ね、
おなじみのワード。
サバゲー界ねちょっと言わなかったんだけど、
はいはい、
ちょっとね、うん、闇深かったけど強すぎるなと思って話さなかったんだけど、
ああ
、女装してるやつが出てくるね。
ああ、濃いっすね。
でまあ、別にそれはいいんだよ、趣味だから。で、なんだ、ゲームが終わって、はいはい、みんなお疲れ様みたいな、今日終わりですみたいな、で帰り支度してる時に普通に戻るんだけど、はいはい、キャラが変わるの。
ほう、
さっきまでキャッキャッキャッって感じだったのが、普通の大人の おじさんになって、まあ、どっちかというとこれ僕、こっちが素ですねみたいな感じになって、あ、やっべえと。
コスプレしてサバゲーするっていう、そういう思考なんですか。
いや、なんかそこはね、すごく深かった。
やっぱあのキャラ編っていうか、やっぱ変身願望なんでしょうね。
多分そうなんだと思う。多分ちょっと違う話になっちゃうから、
変身願望プラスのサバイバルゲームっていう、やっぱあの銃器を打ち合う。
そうそう、絵面は強いし、なんとなくわかるから、理由は、
うんうん、
ああ、なるほどなと思ったけど、
うんうん、
あのキャラのまま、普通に戻るんだと思ったら、
は
い、全然なんか、あのルパンみたいになったのがゴエモンみたいになって帰ってきたん
です。
キャラが違うじゃん。
別の濃さになっちゃ
った。そう、あれっていうところ。あとは阿佐ヶ谷
阿佐ヶ谷、阿佐ヶ谷
金、朝金よかったね。
さっき金釣りっすね。金魚の釣り堀
っす。朝金よかったね。あれがいたの、あれがいるのよ、なんかどうですか、
はい、
あのジジイがいるの。
ジジイが、はい、
ジジイが達人みたいな、ジジイがいて、
達人、はい、
あで、そいつだけでマイサオとか持ってる。
マイサオ、
はい、あれは良かったね。あれはいい、あれもいい話だったね。
あ、ね、
いいです。
あ、こんなご意見もいただきましたよ。こちらはですね、こちらピーチ姫さん。
あ、ピーチ姫、
ピーチ姫さん、はい、72時間よく見てました。
あ、
多分撮ったけどいいコメントなくてボスになってる企画もあるんでしょうね。
多分そうでしょうね。
必ず後半病気は双極性障害に戻っていくと泣いたり爆笑したりしました。
そうです、そうです。
だんだんパターンが同じでそのうち見飽きちゃうんですよね。ピアノの企画は同じく NHK で世界版があります。世界の空港でピアノが置いてあって、いろんな人が弾いてエピソードを語ってくれる。これもすごい回してボスになっている人がたくさんいるでしょうから、厳選して放送してるでしょうね。さすが NHK です。はい、
ピアノのね、駅空港ピアノだっけ。あれね、ちょっとね、
はい、
私のパイセンがやってるんですよ。
あ、まあ、まあまあの身内じゃないですか。
まあまあの身内なんですよ、はい、でもあれはものすごくいい番組ですね。
ドキュメント72ね、
まあ、ドキュメント72もそうし、ピアノのやつもいいですね。この前なんか世界版ピアノのやつもやってました。
あ、
見ました。深夜3時から見ました。リアタイで見て号泣です。
朝です。
リアタイで見て号泣です。よかったです。
ピーチ姫さんは学習院大学の F カップ。
そうな
の。ということで。
あ、おおおお、
ね。
学習院大学で F カップの子が72時間よく見てる。
あ、はい、
おお、なんかお近づきになり
たい。横島な。
お近づきになりたい
ですね。イベントとか来ていただけると大変いいですよね。
はい、
はい、続きまして。
はい、
普通の七海シンプソンさんからも
来
ました、はい、ドキュメント72時間回、
はい、
俺も好きな番組、手芸屋の会で客の縄師の方からお話聞いてたら、流れで番組スタッフが片腕だけ縄をかけてもらう展開とか、台本になさそう感があってよかった。逆に人を主人公にして縄師に密着だったら、あの味のある展開にはならなかっただろうな。
う
ん、はい、こういうのがやっぱり
いい、
横道にそれるっていうのがいい、
いい、
うん、
いい、すごくいい。なんだ、足利で、
はいはい、
なんか路上喫茶店みたいなのを何十年もやってる、
はいはいはい、
っていうおじさんたちがいて、おじいちゃんが、
はい、
でまあ、それはすごくいいんだよ、それ自体は。
いえいえいえ。
でなんかね、その足利のそこまでわざわざ東京から来てます、週一で来て、そこでコーヒーを飲 飲んでる俺かっこいいっていう成金の医者が出てきてさ
はいはい、
それのすごい面白かったのが、趣味でカメラをやってるんだ、
はいはいはい、
これ90万とかってカメラ、
お
それそんなしねえんだよなんとなく知ってるよね、なんか
で、
いや、あのね、もしかしたらね、
はい、
あのぼったくられてるのかもしれないと思って
実際90万払ってる可能性
がある、可能性があるなってこいつの思うとその時にこいつのことが好きになった、
なるほどね、
あこの番組面白いなと思った、だから人によって見る回違うし、はいはいはい、面白いと感じるところが違うから、うんうんうん、これは本当にいい番組だと思った
のね、やっぱこう万華鏡のように、
そう
見る人によって角度によって価値観が変わってくるっていう、
いい番組です、非常に、
あまた同じ方からも、ね、はい、別の回の、別のこの72時間の回になります、はいはい、先日放送を忘れて途中からしか見られなかった10年に一度開催のバイク愛好家のすごい
出た阿蘇のやつだ
的なイベントの
回、去年1位、去年ランキング1位、
次回自分が参加できてるのか想像もつかない的な長いスパンのイベントがあったことにも驚きだったし、10年ぶりに存在を確かめ合ったライダーがいたり、最初から見たかった、
あれもいいね、
うん、
あれも好きよ
あ僕もそれちょっと見たくなってましたね、
うん
うん、僕バイクの免許取って20年なんですよね、
だ10年に1回新宿もだから、その朝まで行けばいい、
行きたいっすね、
うん、写真撮るだけなんだけど、うん、でもそれ以上でもそれ以下でもないぜっつってまた10年後行くわけ、
それがいいっすね、
それそういうこと、
だってもう10年も会わなかったら誰か分かんないぐらい変わってる可能性ありますもんね、
そう
人によっちゃ、
そう、うん、そういうこと、
ね、ロマン、
ロマン、
ちゃんまつさんが言ってた若者よりおっさんの話が面白いというね、はい、ビル全体がコスプレ撮影専用のスタジオの物件の回でもコスプレしに来る若者よりキャリアの長そうなカメコンとか終盤出てきた亡くなった身内との思い出である、コスプレに関われたいうんぬんうろ覚えの方が好きです、
ね、ああいいですね、いいですいいです、いいです、そういうことです、そういうことです、うん、そういうことです、
はい、
ありがとうございます、
おっさんの方がやっぱり人生積んでますからね、経験をね、はい、次まして、こちらまた LINE 公式から大久保さんいただきました、阪神ですね、ボーアが初ヒットを打った時の矢野監督が運動会のお父さんで爆笑しました、横の井上コーチの表情も最高でした、
ボーア、お前ら、はい、ボーア舐めてたろ
昨
日マンホやと、マンホ
来ましたね、グランドスラムが、
マンホやスイング見えなかった俺
眠れる獅子が、ね、眠れる虎が、
今年60本いくな、ボーア、
はあ、やっぱバースの再来、
愛はあいつ、
あいつ、あ、もうロサリオとか あの元取った感じしますよね、
ああ
、はい、
いやあれはやばい、
うん、
あんなスイングで飛んでくんだよ、
うん、いやでもあれがあるって思うと相手ピッチャーからしても相当のプレッシャーですよね、
めんどくせえもん、もうその瞬間に、うん、じゃあ逃げようかなになるじゃん、
うん、申告敬遠でもいいかな、
うん、
うん、それが
ボーアさん、
今年のボーア、
ボーアさんお願いします
いやいや、話取れますけど、うちの、アリエル・マルティネスもですね、これね、野球界の話、野球界で今ちょっとこんな選手が2軍にいて、もしかしたらこいつが上がってきたら面白いんじゃないかって言ってた1週間経たないうちにですね、1軍登録になりまして、
キャッチャーね、
キャッチャーで、しかも、最初はあの加藤の代打で、キャッチャー加藤の代打で出てきて、そのままあの8回ぐらいからキャッチャーは回ってますけど、次の日にスタメンで出てきて3安打猛打賞の大活躍です、
これ一郎の最短打抜くな、
うん、いやそれは分かんないですもん、でもね、キャッチャーの外国人選手のスタメン出場はね、リンゴ以来20年ぶりとかですね、その前の中日の外国人キャッチャーっつったらもうハリスですよ、あの日本プロ野球史上初の外国人選手のまだあの戦前にいたハリスです
もん、またそもそも論としてやっぱね、キャッチャーを外国人選手を取ろうとしてるあたりがもうやっぱ狂ってるな
クレイジー、
そこがすごい、
だからやっぱマルティネスっていう選手をセットで取っちゃったんですよね、間違えてピッチャーのマルティネスとキャッチャーのマルティネスで
間違えちゃった
あれ
あれ、おキャッチャーみたいな、
あれしかもあれマルティネス、あれ
あれピッチャーが欲しいのって言って、まあでも来ちゃったんだからもうしばらくいろよみたいな、
ちょっとな、まあなんならファーストとかできるかもしれないし、いいか、
だってこのご時世キャッチャーを取ろうとしたその中日の心意気だよね、
うん、ね、だって限られた外国人枠で、しかも正捕手まだ決まってなくて、いっぱい候補がいて5人とかいて、若手もいてベテランもいて、でどれがいいかなっていろいろ試してる中に外国人キャッチャーしかもめっちゃ打てる、
チーム編成でさ 外国人キャッチャーっていう選択肢がねえもん、ね、自分が監督だったら。
だってちょっとやりづらいだろうなって思いますもん、うん、チーム全体の話ですもんね、うん、指示出ししたりとかサインも出してるし、うん、でもね、梅津がやっぱりフォーク決め球なんですよ、うん、フォークをやっぱり後ろパスボールが怖いからあんまり積極的に投げれないと、うん、でもアリエルは絶対止めてくれるっていうんで、だフォークをすごいあの決め球で使える、あの躊躇なくウィニングショットできるようになったからすごいいいっつってました。
それは梅津さんがそういう風に言ってるだけでしょ。
いや、でも昨日実際巨人打線抑えました。
抑えたの。じゃあまあでもあれか、うん、じゃあこれからずっとスタメンなんじゃない、しばらく
うまくすればね。だからリードとかはまだ未知数ですけど、でも実際こうブロッキング止めるってことにかけてはあのいいと。
じゃあちょっと使ってみよう、
うん、ちょっとこれから楽しみですよ、
はい、
ポジ要素が出てきました、はい。といったところで、なんですかね、お便りとしては、
はい、
こんな感じです。
はい、
聞くいっぱい喋りました。
はい、
あの巻き爪ロボの下りがか
かる。ねえの、使ってんじゃねえよ。
痛いのは痛いの。
痛くねえんだろ、だから。
いや、それ言ったら、チンチン向けてないの別にお前使う当てねえから、そのままでいいだろって言ってるの一緒ですよ。
全然話が違う。
いや、もうということで、お便りのあっさきは、
はい、mats@tf-tms.jp mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、そしてツイッターの方でもですね、はい、シャープミルク放送局というハッシュタグをつけてつぶやいていただけると、はい、あのこういった感じでご紹介させていただきますので、はい、ぜひぜひ忌憚のないご意見をですね、はい、いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、では以上、
はい、
はい、ということで、まあ、告知としては、あ、これとかこれじゃないわ、なんだ、まあね、こういうのもありましたから、
はい、
まあ、これはこの回を聞いていただければ、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
ありますね、よろしくお願いします。
この回で俺たちの告知、夏イベ告知ね、
夏イベ告知、
はい、
はい、はい、別の回がありますので、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、はい、今回も愛という人からどうぞちょっぴりのエッチをお送りしましたちょっぴりのエッチでお送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄優希と
ちゃんまつかいおかでした。
それでは皆さん、また次回、
バイバイ。